こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リスキリングが最強チームを作る組織をアップデートし続ける DX 人材育成のすべては、DX を単なる IT 導入ではなく、事業や業務の変化に適応し続ける組織能力として捉え、その土台となる人材育成を扱う実務書である著者の柿内秀健は、デジタル技術を扱える一部の専門家を採用するだけでは、組織全体の変革は進まないという問題意識から出発する。本書の中心にあるのは、既存社員が新しい役割や仕事の進め方に移行できるよう、学び直しを事業戦略、組織運営、現場実践と接続する視点である。したがって対象は、研修メニューの選び方に限られない。経営層が変革の目的をどう定めるか、管理職が学習と実務をどう結びつけるか、個人の学びをチームの成果へどう変えるかが論点になる。DX 人材育成を人事部だけの施策に閉じず、組織を継続的に更新するための経営課題として整理する点に、本書の目的と特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、DX 人材を特別なデジタル専門職だけに限定しない本書の重要な前提は、 DX 人材育成をデータサイエンティストやエンジニアを増やす施策だけとして理解しないことである。もちろん高度な技術専門性は必要だが、変革は専門部署だけで完結しない。顧客接点、営業企画、業務部門、管理部門の各所でデジタルを用いて仕事を見直し、部門間の連携を変え、意思決定を改善する人がいなければ、技術は既存業務を部分的に置き換えるだけにとどまる。本書が扱うリスキリングは、この広い意味での役割転換を支える考え方である。重要なのは、全社員を同じ技能水準の技術者にすることではない。自らの業務に必要なデジタル理解を持ち、課題を発見し、専門人材と協働し、変化した仕事を遂行できる状態を作ることである。この捉え方により、人材育成の対象は選抜層に狭まらず、組織全体の変革能力という課題になる。また、職種や階層ごとに必要な学びが異なることも明確になる。共通教育と役割別育成を分けて考える必要があり、一律の研修受講率だけでは育成の成否を図れない。次に、学習施策を事業課題、業務変革と結びつける設計、リスキリングが成果につながらない典型は、学ぶ内容と変えるべき事業業務が切り離される場合である。知識を得てもそれを試す課題、使う機会、評価される成果がなければ受講後に従来の仕事へ戻るだけになりやすい。本書が示す DX 人材育成の要点は、教育を独立したイベントとして扱わず、組織が取り組む変革テーマに接続して設計することにある。まず、どの顧客価値、業務プロセス、意思決定、サービス提供を更新するのかを明らかにする。その上で、実現に必要な役割と能力を考え、現状との隔たりを把握し、学習と実践の場を組み合わせる。この順序なら、研修の流行やツールの新しさが目的化しにくい。さらに実務課題を題材にすれば、受講者は抽象的な用語を覚えるだけでなく、自部門の制約や利用者への影響を検討できる。育成担当者には、教材を用意する役割に加え、経営事業部門と対話し、能力開発を変革計画へ組み込む役割が求められる。学習投資の価値は受講人数ではなく、実際に仕事の設計や協働の方法が変わったかによって判断されるべきだという範囲がある。さらに、個人の学びをチームの共同能力へ転換する署名にある最強チームは、能力の高い個人を集めることだけで成立するものではない。 DX では事業を知る人、業務を担う人、デジタルに強い人が共通の目的の下で異なる知識を持ち寄る必要がある。そのため、リスキリングの効果は個人が修了証や資格を得たかだけでなく、チームの会話と意思決定がどう変わるかに現れる。本書の問題意識に沿えば、業務側が技術を過度にブラックボックス化せず、技術側も事業課題や現場運用を理解する関係が重要になる。共通言語が不足すれば、依頼する側は曖昧な要求を出し、作る側は利用されない仕組みを納品するという断絶が起こりうる。基礎的なデジタル理解を広げる意義は、この断絶を小さくすることにある。一方で、誰もが同じ専門性を持つ必要はない。役割の違いを前提にしつつ、課題設定、仮説検証、データの扱い、利用者視点といった共同の接点を育てることが現実的である。管理職には、学んだ人を従来の職務に固定せず、横断的なプロジェクトや改善活動に参加させる働きが求められる。個人学習を組織地へ変換する場があって、初めてリスキリングはチームの持続的な力になる。そして、研修を実施したで終わらせない継続的な組織アップデート、 DX に必要な能力は、一度定義して教育すれば永久に足りるものではない。技術、顧客行動、競争環境、法規制、働き方が変われば必要な知識や役割も変化する。本書の副題にある組織をアップデートし続けるという表現は、人材育成を単発の研修計画ではなく、 継続的な見直しの仕組みとして捉えることを促している。ここでは育成対象者を選び、講座を提供し、満足度を回収するだけでは不十分である。学んだ能力が実務で使われたか、変革プロジェクトの進め方が改善したか、次に何を学び直す必要があるかを確かめ、施策へ反映する循環が必要になる。特に既存社員を対象とするリスキリングでは、日常業務との両立が避けられない。学習時間を本人の自己責任に押し込めれば、忙しい現場ほど参加しにくくなり、育成格差も広がる。組織は学ぶ時間、実践機会、上司の支援、移動や役割変更といった条件を整えなければならない。また、技術の習得そのものだけでなく、既存のやり方を見直す姿勢や試行錯誤から学ぶ文化も問われる。継続性とは、同じ研修を反復することではなく、事業上の変化に応じて能力、制度、仕事の設計を更新し続けることである。最後に、経営人事現場の責任を分断しない育成ガバナンス、DX 人材育成が停滞する背景には、経営は DX を掲げ、人事は研修を運営し、現場は短期の業務を優先するという責任分断がある。本書が扱うテーマでは、この分断を超えて人材育成を進める体制が重要になる。経営層には、何のために変革するのか、どの事業課題を優先するのかを示し、学び直しをコストではなく、将来の事業能力への投資として位置づける責任がある。人事育成部門には、能力要件や学習機会を整えるだけでなく、各部門の戦略と人材課題をつなぐ役割がある。現場の管理職には、部下が学んだ内容を使える業務やプロジェクトを用意し、失敗を含む思考から改善を促す役割がある。いずれか一社だけが努力しても、配置評価、時間配分が従来のままなら、行動変容は定着しにくい。したがって、育成の成果を考える際には、研修内容だけでなく、人事評価、キャリア機会、部門横断の共同、プロジェクト運営との整合性を見る必要がある。リスキリングは、個人に、はわれと要請する施策ではなく、組織側も新しい能力が発揮される条件を作る相互の変革である。この視点が、スキル研修の解説書とは異なる本書の実践的な射程を形作る。結論として、本書は、DX 推進の責任者、人事人材開発担当者、事業部門の管理職、そして既存組織でデジタル変革を担う立場の読者に適している。特に、研修を増やしても現場の行動や事業成果が変わらない。専門人材の採用だけでは変革が広がらない。部門ごとに DX の理解がばらつくといった課題を持つ組織に有用である。読者は、リスキリングを講座や資格の話に相性化せず、事業課題、役割設計、実務機会、共同評価、配置までを含む組織設計の問題として考え直せる。実践上の利益は、育成施策の目的を明確にし、受講率のような表面的な指標から仕事の変化やチームの問題解決力へ視点を移せることにある。また個人に学習責任を一方的に負わせず、経営人事現場が担うべき役割を整理する助けにもなる。一般的な DX 入門書が技術動向や導入事例に比重を置き、リスキリング本が個人のキャリア形成によりがちなのに対し、本書の解脱点は人材の学び直しを組織を更新し続ける能力として扱うところにある。デジタル化の次に、変化を継続できるチームをどう作るかを検討したい読者にとって、現実的な論点を与える一冊である。ご支援いただける場合は、柿内秀健、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。